22。おい、旅順に着いたら、久しぶりに日本流の宿屋へ泊まろうかと、橋本に相談をかけると、そうだな、浴衣を着てゴロゴロするのもいいねという同意である。橋本は新しく蒙古から帰ったので、しきりに品宿に降参した話を始めた。その品宿には、名は最北に馳せ、味わいは江南を圧すなどという広告の文字がベタベタ壁に貼り付けてあるそうだ。橋本はこういう文句をたくさん手帳に控えている。他に使い道のない文句だものだから、記者の中でそれを残らず世に読んで聞かせてしまった。二人は笑いながら、日本流の綺麗な宿屋を想像して、旅順のプラットフォームに降りた。降りると、そこに馬車がある。我々の名前を聞くものがある。この馬車が、民生署の馬車で、我々を訪ねてくれた人が、渡辺秘書であるということを発見したとき、両人ともだいぶ恐縮した。橋本を振り返ると、相変わらず鼻の先をそらして、台湾パナマだかなんだか、ペコペコになった帽子をかぶっている。おい、宿屋はどうするんだい?と小さな声で聞くと、うん、そうさな、と言ったが、そのうち二人とも馬車へ乗らなければならない段になった。一体、橋本と一緒に歩くときは、何でも橋本が進んで始末をつけてくれることに昔から決まっているんだから、この際もどうかするだろうと思って放っておいた。すると予想通り日本流の宿屋へ行くつもりで来たんですがと渡辺さんに相談し始めた。ところが渡辺さんは、どうも、お泊まりになられるような日本の宿屋は一軒もありませんから、やっぱり、ヤマトホテルになさった方がいいでしょうと忠告している。やがて馬車は新市街の方へ向いて動き出した。二人は15分の後、ホテルの2階に導かれて、雪が酔いのできる部屋を2つ並べて取った。そこでカバンの中からハケを出して、チリだらけの服を払った後で、しばらく休憩のため、安楽椅子に腰を下ろしてみると、急に気がついたようにあたりが震撼としている。ホテルの中には一人も客がいないように見える。ホテルの外にも一切人が住んでいるようには思われない。ベランダへ出て往来を眺めると、往来はだいぶ広い。手すりの真下にある、人道の石の中から草が生えて、茎の長さが一尺余りになったのが二、三本見える。日中だけれども、虫の音がかすかに聞こえる。隣は主のない家と見えて、締め切ったもんやら戸やら、ツタが一面に絡んでいる。往来を隔てて向こうを見ると、ホテルよりは広い赤レンガの家が一棟ある。けれども、レンガが積んであるだけで、屋根も吹いてなければ窓ガラスもついてない。足場に使った材木さえところどころに残っているくらいの半建てである。寂しいことには、工事を中止してから何年になるか知らないが、何年になってもこのままの姿で、到底変わることはあるまいという感じが起こる。そうしてその感じが家にも往来にも美しい空にも一面に満ちている。夜は回廊の手すりを手のひらで押さえながら奥にいる橋本に寂しいなぁと言った。旅順の港は鏡のごとく暗緑に光った。港を囲む山はことごとく坊主であった。 まるでルインスだと思いながら、また部屋の中に入ると、寝床には雪のようなシートがかかっている。床には柔らかい絨毯が敷いてある。豊かな安楽椅子が据えてある。器物はことごとく新式である。一切が整っている。外と内とは全く反対である。満鉄の経営にかかるこのホテルは、元よりそろばんを取っての儲け仕事でないということを思い出すまでは、どうしても矛盾の念が頭を離れなかった。食堂に降りて窓の外に群がる草花の匂いを嗅ぎながら、橋本と二人静かに御三のテーブルに着いたときは、機会があったらここへ来て、ひと夏気楽に暮らしたいと思った。23。旅場に着いたとき、汽車の窓から首を出したら、つい鼻の先の山の上に円柱のような高い塔が見えた。それがあまり高すぎるので、肩から先を前の方へ突き出して窮屈に仰向かなくては、てっぺんまで見上げるわけにいかなかった。馬車が新市街を通り越して、またこの塔の真下に出たときに、これが白玉山で、あの上の高い塔が氷柱塔だと説明してくれた。よく見ると、高い塔台のような格好である。200何尺とかいう話であった。この山のふもとを通り越して、旧市街を抜けると、また山道にかかる。その登り口を少し右へ入ったところに、戦利品陳列所がある。佐藤は第一番にそれを見せるつもりで二人を引っ張ってきた。陳列所は元より山の上の一軒家で、その山には木と名のつくほどの青いものが一本も茂っていないのだから、はなはだ寂しい。当時の戦争に従事したという中尉の A 君がただ一人番をしている。この遺憾は陳列所に幾十種となく並べてある戦利品について、いちいち丁寧に説明の労を取ってくれるのみならず、二人を景観山の上まで連れて行って、草も木もない高いところから、遥かの麓を指さしながら、自分の従軍当時の実歴談をことごとく語って聞かせてくれた人である。はじめ佐藤から砲台案内を依頼したときには、今日は地と差し支えがあるから4時頃までならという条件であったが、山の出鼻へ立ってサーベルを鞭の代わりにして、あちらこちらと方角を教える段になると、肝心の用事はまるでそっちのけにして、満州の赤い火が向こうの山の頂に大きくなって近づくまで帰ろうとは言わなかった。もし忘れたんじゃ気の毒だと思って、こっちから注意すると、何、ようございます、構いませんと断りながら、ますます交釈をしてくれる。あんまり不思議だから、全体何のご用事が終わりなのですかと、詮索がましからの程度に聞いてみると、実は、才が病気でという返事である。さすが横着な二人も、この際だけは、それじゃあご迷惑でもせっかくだから、ついでにもう少し案内を願おうという気にもなれなかった。言葉は無論出なかった。長い日が山の途中で暮れて、電気の力を借りなければ人の顔がはっきりわからない頃になって、我々の馬車がようやく旧市街まで戻ったとき、中尉はあるレンガ塀のところで、それじゃ私はここで失礼しますと挨拶して、馬車から降りて門の中へ急いで入って行かれた。このレンガの塀を巡らした一構えは病院であった。そうして中尉の細君は この病院の一室に寝ていたのである。これほど世話になり、面倒をかけた人の名前を忘れるのは、はなはだすまんことだが、どうしても思い出せない。佐藤によろしくと伝言を頼んだときは、ただ、あの注意君と書いた。ここに某注意などとよそよそしく取り扱うのはあまり失礼だから、やむを得ず A 君としておいた。A 君の親切に説明してくれた戦利品のいちいちを叙述したら、この陳列所だけの記載でも、20枚や30枚の紙数では足るまいと思うが、残念なことに大抵忘れてしまった。しかし、たった一つ覚えているものがある。それは女の履いた靴の片足である。地がシュスで、色は薄ネズミであった。その他の手投げ弾や鉄条網や魚形水雷や偽造の大砲は、ただ単なる言葉になって、今は頭の底にはっきり残っていないが、この一足の靴だけは、色といい、形といい、いつ何時でも意志の起こり次第鮮やかに思い浮かべることができる。戦争後、あるロシアの士官が、この陳列所一覧のため、わざわざ旅順まで来たことがある。その時、彼はこの靴を一目見て、非常に驚いたそうだ。そうして A 君に、これは自分の妻の履いていたものであると言って聞かしたそうだ。この小さな白い華奢な靴の所有者は、戦争の際に死んでしまったのか、または、未だに生存しているものか、その点は、つい聞き漏らした。24。今までは白馬をつけた佐藤の馬車にすまして乗っていたが、山へかかるや否や、例の泥だらけの掘り出し物の中へ放り込まれてしまった。到底普通の馬車では上がれないと言うんだからやむを得ない。それでもロシア人だけあって、目に余る山のことごとくに砲台を構えて、その砲台のことごとくに馬車を飼って、てっぺんまで登れるような広い道をつけたのは感心ですと、A 君が語られる。実際、その当時は綺麗な馬車を痛めずに、心持ちよく砲台のある地点まで乗りつけられたものと見える。ところが、戦争が済んで往復の必要がなくなったので、せっかくできた山道に手を入れる機会を失ったため、我々ごとき物好きは、かように零落した馬車を抑え、時々復活させる始末になるのである。元来、旅人ほど小山がよもに割拠して、ハゲ頭を炎天にさらし合っているところはない。木が乏しい土質へ、遠慮のない豪雨がどっと突き通ると、傾斜の多い山道の側面がすぐ往来へ崩れ出す。その崩れるものが決して尋常の土じゃない。硬い石である。しかも頑固に角張っている。あるところなどは、五寸から一尺ほどもあろうという木打ち石のために、類々と砲台を塞がれている。零落した馬車は容赦なく鳴動してその上を通るのだから、凸凹の多い川床を渡るよりも危険である。203高地へ行く途中などでは、とうとうこの火打ち石に降参して馬車から降りてしまった。そうして痛い腹を抱えながら、油汗になって歩いたくらいである。景観山を降りるとき、馬のあがきがなんだか変になったので、気をつけてみると、左の前足の爪の中に大きな石がいっぱいにはまっていた。 よほど熱い石と見えて、爪から余った先が一寸ほどもある。したがって、馬は一寸型チンバを引いて車体を前へ運んで行くわけになる。席から首を伸ばしてこの様子を見たときは、案じて車に乗っているのが気の毒なくらい馬に対していたわしい心持ちがした。御車に注意してやると、御車は品子で何とか言いながら、鞭を捨てて下へ降りたが、非常に固く詰まっていたと見えて、叩いても引っ張っても石が取れないので、またのそのそ御車台へ上がった。そうして、後ろにいる世の方を振り向いて、ニヤニヤ笑いながら、また鞭を鳴らし出した。馬も存外平気なもので、そのままとうとう大和ホテルまで帰ってきた。橋本と世は、こういう馬車の中で、こういう道の上に薄ぶられべく旧市街から出立した。あれがステッセル将軍の家で、というのを遠くから見ると、なかなか立派にできている。戦争の激しくならない時は、将軍が見事な馬車を飼って、そこいらを乗り回しているのが、遥かの先から見えたそうである。A 君の指さして教えられたうちで、ただ一つ、質素な板囲いの小さい家があった。それが、まるで日本の内地で見る普通の木造なのだから、珍しかった。なんとかいう有名な将軍の住宅だと説明されたが、不幸にしてその有名な将軍の名を忘れてしまった。なんでも非常に人望のある人で、戦争の時も一番先に討ち死にをしたのだそうである。ああいう質素の家に住んでおられたのも、一つは人望のあった原因になっているのでありましょうと、A 君は丁寧に敬慕の意を表される。この将軍は戦争だけには熱心で、他のことにはよほど無頓着であった人らしい。この辺にある露国の将軍などの住宅は、皆それ相応に立派なものばかりである。新市街の白木長官の家を訪ねたとき、結構なお住まいだが、元は誰のいたところですかと聞いたら、何でもある大佐の家だそうですと答えられた。こういう家に住んで、こういう景色を目の下に見れば、内地を離れる賠償には十分なりますねと言ったら、白木君も笑いながら、日本じゃとても入れませんと言われたくらいである。そのうち馬車は無鉄砲に山道を登って、旅順の市街を遥か下に打ちやるようになった。A 君は坂の途中で車を止めて、私は近道を歩いてお先へ行ってお待ち申しますと言いながら、左手の急なそば道をずんずん登っていった。我々の車はまたのそのそ動き出した。